はい、インターネットラジオ、天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日は8月の26日でございますね。もう8月もあと5日になりました。ということで、タミコさん、どうも。
どうも、こんにちは。
こんにちは。今日は早いですよ。ちゃんと振ってます。
あ、そうですね。
はい。はい、ま、そんなわけでございまして、先週はですね、私一人の一人天ナビということでお送りいたしましたが、まあ、今週はですね、タミコさんと共に、ちょっと移動しておりますが、ある美術館でね、いろんな企画、ね、ガネット出演をさせていただくということになっておりまして、ちょっとね、今日お出かけモード、タミコさんとちょっとね、共にしておりますが、まあそんなことでございまして、まあ8月もあと5日で終わりますよ。
はい。
ねえ。
はい。
ねえ、あっという間じゃないですか。
ですね、
なんかね、8月とかって言ってもう夏が始まったなと思ったらもう秋になりそうな感じですね。
私も残暑で苦しい、
残暑で苦しいけどね、
まあね、
本当にね、もうだからこういうものってのはもう案外にもね、本当にあっという間に突然なんか涼しくなって秋だなとかっていう、
まあそうですね、いつもね、あっという間に秋が来た気になりますけどね、
なりますね、まだまだ。はい、まあそんなわけでございまして、ガネットは今ですね、いろいろとスタッフのベリー君も頑張ってくれておりまして、まあコンサートの準備やら、それとかゲリラライブやら、それとかね、投票企画ね、今いろんなことでいろいろと進んでおりますが、まあ投票企画の方もですね、皆さんにいろいろと投票していただきまして、まあ本当に明日を信じてが非常に好評でございますね。
そうですね。
はい。まあ、ここまで来ますと、7月のですね、木陰、ね、8月の明日を信じて、ね、これはもう当選確実という感じですか。
なんでしょう。
なんですよね。まあ、そんな感じになってきました。まあ、ベスト5選ぶという感じでございます。うん、あと3曲。
そうですね。
どうなるのかなっていう感じですが、はい、まあ、9月もですね、タミコさん、もう曲はぼちぼちと決まっておりますが、
はい。
ねえ、まあね、9月に選ぶ曲としてはですね、やっぱガネットで選ぶと、2人で選ぶというテーマでございます。
そうですね、
はい、はい。まあ7月はですね、私辻が選ばさせていただきました。そして8月はタミコセレクトでございましたがね。
そうですね、
はい、そんなわけでございます。あと5日間ぐらい残っております。皆さんね、まだ投票されてない方は8月もどうぞよろしくお願いいたします。そして9月、
はい、
ねえ、
最終決戦ですよ。
最終決戦、
はい、
もうね、皆さんからお便りとかいろんなことをいただいておりますが、やっぱり木陰が好きな人はですね、木陰なんだと、8月になってもそんなことなんですよ。要するに
そういうことなんですか。
そう、
あらま
8月になろうが木陰は木陰なんだみたいな
私はこれが好き。
そうなんですかね。うん、そんなことでしたね。まあそういうことでございまして、投票企画ももう皆さんのなんかね、いろんな生の声をですね、なんかいただきながら進んでいます。ね、ガネットも突然のゲリラライブみたいなものをですね、やっていますと、そのお客さんの生の声っていうのもですね、本当になんて手に取るように感じさせていただいておりますね。
そうですね。
うん。まあ、そういうことっていうのはアーティストとしてはとても重要なことでございましてね、本当に、ガネットの音楽っていうのを、初めて聞かれた方っていうのがね、どんな風に受け取っていただけるんだろうっていうのは、
はい、
本当に僕らにとっては、すごく大事な、ね、どんな風に受け取っていただけるのかなって、すごい興味深いところですが、
そうですね、
うん、まあ、先週はロズベリーカフェというところに、ね、お邪魔させていただきまして、
はい、
本当にほとんどがガネット初めてという ね、
そうですね、
ゲリラライブでしたけどもね、まあ、先週はタミコさんいませんでしたので、ね、テンナビに、まあ、ロズベリーカフェのご感想などもしもありましたら、
いやー、たくさんの方がお越しになっていてくださって、うんうん、本当にね、初めてガネットを聞かれた方が多かったと思うんですけども、でもなんていうか歌っていて、そのお店さんもね、すごくいいお店さんでしたね。歌いやすい、
うん、
それでなんていうかな、こじんまりした あの作りではあっても、なんかあのね、あの大きなステージで歌ってるようなそんな気持ちで歌えて、
うん、
そしてこうなんていうのかな、魂がこもるっていうか入るっていうかね、
うん、
そういう風に歌えて、うん、なんかね、まああのなんだろう、今までにない自分の中でもこう自分の表現が、
うん、
あのあこういう場でもできる、ああいう場でもできるっていうか、そういうことをね一個ずつね試せてるような感じがして、このローズベリーカフェさんでは、
うん、
さらにねこう自分のこう思いの伝え方といいますか、うん、そういったものがなんかより一層深まったような気がしましたね、
うん、あ、なるほど ね、 ねやっぱりなんかそういうあの歌う環境ってなんかね、やっぱり歌う人というような立場から、ね、言うととても大事なんでしょうね、きっとね。
なんですけど、うん、環境が変わっても、
うん、
あの環境に、まあ、左右されないって言ったらなんだけども、どんな環境であれ歌えるっていう自信がついてきたっていうか、
うん、
そんな感じですかね、
うん、なるほどね。まあ、まあ、例えばいろんな場所がありますね、本当に歌を歌うというようなね、そういう時、まあ、そのゲリラライブと言われている場所というような感じになりますと、まあ、非常にいろんな場所がありますけれどもね、まあ、だけどそういうのに、まあ、谷子さんもだんだん、なんというんですかね、順応してきた。
順応してきた。あ、そうですね。
こんな感じですか。
そうですね、順応が慣れてきたのかな、うん、
慣れてきた。
どんな環境であっても、ね、うん、私の表現をしていくというか、
うん、
そういう感じがしてきました。
あ、そうですね、まあ、ガネットもプロですから、もう、ね、いろんな形でいろんなところに対応しなければいけない、ね、そういうのはありますけど ね、
ね、今までだと割とこうなんていうのかな、その雰囲気に左右された、
はい、
ところがあったと思うんですけど、うんうん、なんか自分でこの雰囲気を作っていくっていうか、うん、なんかこう皆さんをねこう引き寄せると言いますか、
うん、
そういうようなことが、
うん、
なんかねできてきたかなっていう、できてきたって言い方はちょっとねおこがましいんですけど、
うん、
あ、なんかそういうことが大事だなってことを改めて感じてきたの、うん、ような気がしますね。
そうですね、あ、まあ、あのコンサートってのはね、あのお客様とそれからこの演奏する方の魂のキャッチボールって言われますからね、もうそれこそあの歌ってこちらの方がエネルギーを皆さんに配ってるような気がするんだけど、そうじゃない、なんとね歌ってる方がなんかそのお客さんからのエネルギーをいただきながら歌っているっていうね、そういう現状がよくあったりします。もう本当にね、あのなんていうんですかね、そのお客さん一人の表情とかね、そういうのだけでもエネルギーをもらうね、それとかなんかね、いろんな声をかけてくださったりね、それとか、あ、本当にね、後からもう本当に良かったっていう声を聞いたりね、お客様からのそういう声援をいただいたりっていうのはね、本当にエネルギーをもらうなという感じでございますけれどもね、まあ、本当にね、この7月8月、ね、いろいろと勉強させていただいているというような状況もございますね、まあ、本当に皆さんガネットとね、ガネットを迎え入れてくださった皆さん、本当にどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、まあ、もちろんね、8月ももうちょっとありますが、あ、9月というところに進んでいきます。まあ、9月の投票企画、これはガネット企画ということで、ガネットが、選ぶ、ね、5曲を選んでまいります。まあ、これはですね、なんと、CD 化も何もされていない曲が1曲選ばれている。ね。まあ、その投票企画のためにレコーディングしたという。
はい。
ね。そういう曲も含まれています。
そうですね、
これはガネットのファンの方とかガネットをよく知っている方っていうのはコンサートで聞いたことがあるという、
はい、
こともあるかなと思いますが、ガネット知らない方にとっては初めての曲かもしれませんが、まあ、いずれにしても音源としてないわけですからね、はい、コアなファンの方もまた新しい方も同じようにそのワンコーラスだけ聞いてですね、どんな感じの印象なんだろう、どんなイメージなんだろうということで、想像しながら投票していただければなと思いますし、またガネットの一番初期の一番初めての CD の音源が登場します、 ね、はい、これみんな知らないんじゃないかな。
みんなっていうか昔ながらのことは知ってますよ。
もう昔のね、うん、もうだってあのガネットだってもういわゆるもう約17、8年ぐらい前から知ってるっていう方は逆に知っている、
うん、そうですね。でそういう方々がコンサートを聴きに来るとどうしてもその、ね、曲がなんか思い出されてしまって、うん、歌わないのってよく言われます。
あ、いや、まあ、あの、いろんなね、あの、お客様からの声もあるでしょうけれども、まあ、やっぱりコアなファンの方の中にはですね、そういう声もあると思いますが、ね、これをどういうふうにね、今の方々がですね、聴いていただけるか、これがとてもね、興味深くて、この曲を投票企画の中に入れたいというふうに思いました。まあ、ね、一体どんな曲なのか、ね、これもぜひ、ぜひ確かめて聴いていただければなと思いますね。まあ、いろんなね、声もあるでしょうけれども、今のこの時代、ね、時代背景も17年前と今とは全く違う。ね、そんな感じですと、やっぱり聞こえてくる音楽っていうのも、17年前の音楽であったとしても、聞こえ方が違う。ね、そういうような感じがしますね。さあ、どんな曲なんでしょうか。ね、ぜひ楽しみにしておいていただければと思います。まあ、9月の1日からですね、投票がスタートします。俺は、木陰なんだよっていう方どうしようね。
ぜひ聞いてみてください。他の他曲もいろいろと取り揃えておりますよ、ガネットストア。
本当ですね。まあ、言ってみれば、ガネットのオリジナルは300曲ぐらいあるので、その中からね、もう7月5曲、8月5曲、9月5曲と15曲しか選べない。ね、ガネットとしても。ね、団長の思いで15曲選びました。
なかなかね、うん、選ぶといってもなんとなく、はい、この曲どうしよう、あ違いかなとかって、ね、悩んでると、うん、ね、どうしても限られちゃいますね。
そうなんですね、はい。まあ、いろんな、ね、時代の編成がございます。19年もやってるとね、来年20周年という形ですが、まあ、いろんな風にね、いろんな曲をいろんな場所で作ってきたね、え、もう本当にいろんな曲がありますのでね、テーマっていうのも本当に千差万別という感じでございますけれども、まあ今回はですね、まあ本当に皆さんに、なんていうんですかね、まあこだわりなく聴いていただける、ね、そういう曲にしたいなというふうに思いましたけどもね、お便りで、リクエストをいただいたことがあります。投票企画これにしてくれっていう。
そうなんですね。
はい。それがですね、まあ、自治体イメージソングでございました。
ああそうだったんですか。
ちょっとやっぱりそういう場合はですね、やっぱなんですかね、組織票が入ってしまう可能性があるので。
組織票が入ると、そうそういきなりね、数字が変わっちゃうかもしれませんね。
うん、そういうお便りもいただきましたよ。まあ、本当にありがとうございます。そういうふうにね、興味を持っていただけるっていうのが本当に嬉しいなというふうに思います。ね。まあ、ベリー君もですね、まあ、これだとかっていうような音源をまた選んでくれると思います。まあ、8月はですね、なんかこだわったと言ってました。まあ、とにかく、このですね、胎児の歌という曲がね、ありますけれども、まあ、2009年のですね、大巻の歌が聞こえるっていう書籍でございますよ。ね。絵本の中に CD が入っていた。
はい。
カテゴリーとしては CD ではなくて、絵本っていう書籍。その中に入っていた一番最初の音源ね、胎児の歌っていう曲ですけれども、胎児の歌の一番初めがそこでございましたね、はい。それがまあ言ってみれば最ね、一番最初のオリジナルと言ってもいいかもしれません。その音源をですね、今回は投票企画に持ってきたということでね、かなり鼻息荒くしてもうすごいこだわりましたって。いうことでございましたね。まあ、そんな感じでございます。ね。まあ、そんなわけですが、本当に皆さんのね、ご好評いただいておりまして、7月、8月、ね、もうね、木陰と、それから明日を信じて、これ、頭角って感じですね。
ね。
さあ、もうどんな感じになるんでしょうか。あと3曲でございますけどもね、9月はどの曲が選ばれるか。はい、そんな感じでございまして、皆さん、ね、 この選んだ曲、皆さんが選んでくださった曲を11月の19日、
はい、
ねえ、ガネットの喫声文化ホール、中ホールでございますけれども、そちらの方で、新しいアレンジで、皆さんにお届けするという、
はい、
はい、ことになっております。はい、まあ、どんなね、アレンジになって、そして民子さんがどんな感じで表現するか。そしてね、バックのミュージシャン素晴らしいですよ、今回。特に、もう皆さんもう前も素晴らしかったけれども、まあ今回はですね、なんとバックに7人もいる。
はい。
ねえ。そしてあの、コーラスの皆さんもね、
はい、
3人登場される。ねえ、まあそういう感じになると、バックに10人いる。ね、偉いことです。はい。まあ今回はね、あの、喫声文化ホール、中ホールというところでございまして、ステージがとても広いです。ね、そういうことが可能な場所だからこそできることかなと思いながらね、あの、思いますのでね、皆さんもこのガネットのですね、このセカンドストーリーのですね、あの、ベイリーベストソングスね、スペシャルサンクス&ベイリーベストソングスというね、そういうタイトルのコンサートでございますね。スペシャルサンクスね、それもあの、素晴らしいんですが、ベイリーベストソングスというですね、
うん、
もう曲にこだわったコンサートでございますね。
そうですね、
はい、もう本当にその辺もね、すごくぜひ楽しみにしておいていただければと思います。いや、でもやっぱりあれですね、あの、この小さな窓からに入っているそのね、曲ってかなり好評ですね。
そうです ね、
ね、
うん、
なんかあの、一番初期の民子さんの何の物欲もなく、何の思いもなく、 何かをしたいというようなこともなく作ったからこそこういう曲ができてるんじゃないかという、どうなんですか、あれは。よくわかんない
けど、それもあるかもしれませんけどね、うん、新鮮な気持ちで作っているところなのか、まあ、テーマもね、割となんていうのかな、やっぱりこう地球とか、ね、それから自然とか、
うん、
命というか、そういったテーマなので、
うん、
またこう違った印象を受けるのかもしれませんね。
そうですね、まあ、あの時はね、まあ、録音して何か CD にしようっていうことよりも、僕の方で考えていたのは、民子さんの曲をなんとかね、形に残したいっていうことだけでした、
う
ん、
そうですか、
はい、手元にあったのが MD4 っていうヤマハのですね、MD の MTR、
うん、
それとですね、なんとあのベーリンガーっていうメーカーのあのダイナミックマイクを民子さんに買ってきてもらってですね、うん、それだけでやったんですよ、あれ。ね
え、ねえ、今聞いても、うん、よくまあって感じですよね。
そうですね、まあ、それであのたまたまですね、あの MD の MTR で、いわゆるまあピンポン録音って言いましてね、あの4チャンネル録音をちょっとやったわけです。まあ、それでボーカルとですね、ギターを例えば、ギター1回取って、またね、そのギターに合わせてもう1回取るっていう感じでね、やっているところもありますし、そういう曲もね、作っておりましたですね。そういう作り方もやってました。まあ、今回のこの小さな窓からっていうやつはですね、もう本当にシンプルに、ギターと歌だけという。もうギターもですね、マーチンの D35 ね、それ1989年のね、ギターでございますが、それをですね、なんかピッと言いましたよ。
すみません。
なんかまた触ったんですか。
作って。
まあ、あのね、まあ、そのギターを使ってね、それであの、ただひたすら僕がギターを弾いて、民子さんはただひたすら歌ったという。
うん、
もうただそれだけでした。
そうですね。ね、思いだけで作った。
はい。
ういう
ま、まあ、それをですね、MD に取りためていたんですが、まあ、MD から CD にするっていうことが、あの当時はできなかった。
うん、
なんでかっていうとね、あの、それ MD の機械っていうのは基本的に著作権の関係があって、まあ、あの、簡単には CD には簡単にできない。なんかそのデジタルで録音をするっていうことができなかったので、業務用の機械じゃなくてできなかったということだったんですけど、あのね、名古屋のある業者さんがそいつを可能にしてくれた、うん、ね、そこから道が開けて CDR でですね、もう皆さんに、タミコさんの歌を、まあ、公開することができるようになったという、まあ、それがね、本当に嬉しかったんです、僕は。
そうですか、
はい、そういうね、あの、とても思い出深いような、なんか記憶が蘇ってきますが、 はい、もう本当に今からもう17年も前の話になってしまいましたね。本当に、ね、はい、そんなわけでございました。はい、まあ、あの9月の曲もぜひ皆さんお楽しみにしておいていただければと思います。はい、そんなわけでございまして、タミコさん今週も行きますよ。はい、はい、じゃあタミコの部屋行きましょう。
タミコの部屋、じゃじゃん。
はい、どうぞ。
本日はですね、新曲についてお話ししてみようかなと思います。新曲もですね、去年から何曲かこう続々と作ってきてるんですけども、なかなかね、これがね、あの関所がいろいろありまして、その関所を通っていくんですよね。で、まず一番最初の関所が辻隆さんなんですけどここでね、って言われるとね、そのまま止まってるんですよねそうなんです。で、去年出した曲、まあ、プロデューサーさんに聴いていただくように作った曲が、何曲かありましたが、その中で、これいいのになと思ってた曲なんですけども、どうも辻さんの中ではって感じだったみたいで、ちょっとわからないとか、コード進行があって言ってそのまま止まってた曲がありました。で、でもこれぜひあのみんなね、あの聞いていただきたいし、口ずさんでいただけないかなって思いがあって、本日、この曲もう一回聞いてみてよということでですね、あの打ち合わせをさせていただきましたところ、まああのコードがしっくりきたのか、いいじゃないかなかなかみたいな、っていうかもっと褒めてくれたっけ、すごくよくいいじゃないかっていう話になって、すんなり関所を通らせていただけそうな感じですそういう曲がまず1曲ありまして、あとはですね、あの11月19日に向けて、新曲を書き下ろしということで、まあ、それこそあのスペシャルサンクスの名の通りですね、皆さんへの感謝の思いを、曲にしようということで作らせていただいた、曲がありまして、その曲も本日打ち合わせをさせていただきました。で、今日まあね、初めて辻さん聞いたところ、なんとこの曲は一発 OK で一発 OK でいいね、浜松みたいみたいな感じで OK になったんですが、まあ第一関門通過ということでよかったなと。まあまずね、あのガネットのお二人の中でですね、まあ、意思の素数じゃないんですけども、いいね行こうっていう風にならないとその先はないわけで、まずその第一関門突破ということで、この曲が今度はプロデューサーさんのところに、まあ、聴いていただく段階となるかと思います。まあ、自分の中ではですね、本当に、昨年スルーされてしまった曲がぜひあの皆さんとですね、あの口ずさめるようなそんな曲になったらいいなっていう思いもありますし、まあ、皆さんへの感謝を込めた曲もですね、私たちの思いが伝わるそんな曲になったらいいなと思っております。なのでまだね、聴いていただけるその日は11月19日ですので、ぜひお楽しみにしていただいて、ぜひぜひその場で感動を分かち合っていただければと思います。ということで、新曲のちょっとしたご報告ということでまとめてみました。皆さん楽しみに待っててくださいね。よろしくお願いします。タミコの部屋以上でしたじゃじゃん。
最後に噛みましたね。
残念ながらあの完璧な人間じゃないんで。
でもなんかあの僕ね、今回の2曲ね、ちょっといろいろと合わせてて、あの1曲はね、その11月19日のための書き下ろしの曲なんですが、あのこれはガネットにはあんまりなかったリズムだなというね感じがして、なんか斬新な感じがしましたね。それからもうあと1曲はね、以前に何回も何回もタミコさんがいい曲だいい曲だって言って何回も聴かせてもらったんですけど、全然ピンとこなくて、
なんで
なんでこれがどうなって、何にメロディーがおかしいんじゃないかっていうようなね、ことでね、全然ピンとこなかったんですけど、これってなんか解釈がおかしいのか俺の、という感じがしてですね。で、コード進行のそのニュアンスをちょっとガラッと変えてしまったらですね、こうしたらぴったりハマっちゃってね、あ、こういうことだったか、みたいな。
そうなの？
うん。そういう感じになってですね、あ、こういうことだったのか、っていうことで、要するに、以前変だなと思っていたのは、曲ではなくて、僕が解釈してつけていたコードがおかしかった。そういうことだということが分かってですね、あ、これはそうだったのかっていう感じがしましたね。まあだからあのね、これいい曲だなと思いましたね、本当に。はい、いや、素晴らしいと思いましたね。まあライブなんで、大丈夫かと思いますが、あ、何かね、作品にするというような話になると、藤田プロデューサーにもですね、まあいろんなご意見いただきながらいろいろとやっていくんですが、まあライブなんで、
はい、
ね、あのドンとそのお客さんとそのキャッチボールしたいなと、
はい、
この曲 で、
そ、 うです、ね、
そんな感じがします。
はい、
すごい楽しみにしておりますね。はい、そんなわけでございます。まあ、あのいろんなこともありましてですね、その曲というような部分でいろんな表現ね、僕の場合はギターの表現とかっていうものもいろいろとやってるんですけども、ね、最近先日ギターを手に入れたという話をしましたね。あの CF100E というですね、非常に珍しい1950年代のギターをですね、私持っているんですが、で、谷本さんもたまにあれを弾いたりなんかしますが、
はい、
ね、意外と弾きやすいでしょ。
そうですね、軽い。
軽いでしょ、うん、あの当時のいい材料っていうのは本当軽いんだよね。
は
い、
ね、
うん、まあ、マホガニというですね、あの木なんですけど、まあ、あのギブソンというメーカーが作るものはですね、まあ、マホガニの素材のものがまあ多いんですけれども、まあ、1950年代というのは、まあ、本当にいい材料が揃っていた、ね、そういうこともありまして、まあ、サザンジャンボとかですね、 J45 の1950年代というのは本当にね、もうバカ高いんですよね。まあ、あのアドバンスジャンボみたいなですね、1950年代のですね、ちょっとしか作られなかったみたいなものになると、何百万という世界になってしまう、ね、そういうような楽器でございますが、まあ、あの当時のですね、楽器、まあ、ちょっとあの、ね、補足でちょっと面白い話をしようかなと思ったんですけど、まあ、あのギブソンというメーカーですね、あの、まあ、ギターの好きな方が今もうあのだけ聞いてくれればいいような話なんですけど、ギブソンというメーカーってすごいなと思うんですよ。ブレない、
うん、
ブレないんですよ。例えば材料が悪くなってきても、材料がいいものじゃなくなってきた、いいものしかいいものが手に入らなくなってきた、ね、そういう時代とともにそういうような変遷があるんです、どうしても。そうするといろんな各メーカーね、材料が悪いよだったら悪いなりに、いろいろとあの何手を変え品を変え、例えば、合板にしようかなとか、そういうような形にしながら、そのね、ね、悪い材料をうまく使っていい音がなるような努力をねするんですが、ギブソンはしない。もうね、しょうがねえだろ、材料悪いんだもんみたいな感じで出してくる。そこがね、ブレないんですよ。
なるほど。
でね、もう昔からいいギターだなっていうものは材料がいい。で、あの音が鳴らなくていい音じゃないなと思ったら材料がいまいち。まあこれはですね、作り方は全く変わらない。ね、そういうようなメーカーなんで、まあある意味すごいなという。今でも全然ブレない。ね、もう J45 の中にもですね、まあマホガニーっていう仕様なのに、まあ、ローズウッドが使われているものがある。ね、そういうのもですね、 J45 とかって名前に出てくるんですが、なんで材料違うのに J45 なんだろうと思ったら、たまたまそういう日にマホガニがなくなっちゃった、ね、たまたまローズウッドがあったからローズウッド使っちゃおうかなという、そういう感じで作っているというメーカーなんですが、最近ね、まあ、この CF100 以外にもですね、あの J45、ね、僕のやつは1991年製なんですが、ね、それもよく使うようになって ってますね。まあこれはですね、最近フィッシュマンのですね、このギターアンプみたいなものがありまして、これはボーカルもさせるんですが、それの私コーラスがですねすごい気に入ってしまいましてですね、まあそれで、そのギターの表現っていうのをですね、このフィッシュマンとこのギブソンでね、今やっているという状況です。まあ、ね、本当になかなかいいサウンドというものをですね、作り上げることができるんじゃないかというふうに自分でも思ってますのでね、ぜひ皆さん、楽しみにしておいていただければと、ね、思っております。まあ、いろんな方からね、この件についてはお便りをいただきましたね。アンプ側のエフェクターって使ってみると便利ですね。ユーザーメモリー機能があると、アーティストや曲別に記憶させておく。その度、調整不要ですし、自分は自宅では空間系はなるべくアンプ側でセットしていますとかっていうですね。まあ、ギター好きの人がいるんですよね。まあ、それでね、またお手軽、お手頃で、高性能、な機材があるんですね。今使っているローランドのストリートキューブ EX がいまいちな感じなので、ミニライブ用のアンプを物色していますがっていうね、そういうようなお話もねあったりなんかしていますし、このフィッシュマンのね、このアンプですね、愛用していますという方もいらっしゃいますね。これね、電源さえ確保できれば、弾き語りのストリートライブなどね、一台でできますという。まあ、これもね、ボーカルの、マイクも入るようなことになってるんですね。まあ、そういうようなことでですね、まあ、その辺のあたりもいろいろとこだわりが私ありまして、まあ、ね、また制作日記とかでもまた詳しく書いていこうかなっていう、この辺のあたりはそんな風に思っています。ね、またね、ベリー君もですね、いろいろと今頑張ってます。ね、アートインレーベルさんの方ではですね、なんとなんか、新しいサイト、ね、うん、そいつも立ち上がったそうですよ。
はあ、そうですか。
ねえ、なんかすごい懐かしい音源がアップされているという。
いやあ、この後聞いてみました。
聞いてみました？
はい。
何を聞きました？
何曲か。
何曲か？うん、あ、本当？あれ配信の方では視聴ができますからね。
そう、松本市、市民会館の、
はい、
ライブ最後のね、
はい、
コンサートの。
はい、
贈り物と、
はい、
それから、麻生信じてかな、
はいはいはい、いやよく歌えれてますよね、あれ
ね
え、は
あ、やだ本当
で、なんかすごいですよ、
なんかとても目に見えないからね、はあ、可愛く聞こえたから
ね
え、うん、
まあ、可愛かったんじゃないですか。
あ、可愛かったの？
今からだって15年ぐらい前ですよ。
まだ可愛かった。
うん、
まあ、可愛いってのもね、そのちょっとまだそれは超えてると思うんだけど、うん、はいはい、そうですね。
ね、
う
ん、まあ、そんなわけでございまして、まあね、本当にそのサイトも立ち上がったというような感じでございまして、まあ、ビリー君よく頑張ってるなと思いました。
はい、
ね、それとかね、9月の、音源もですね、もうアップしていただきます。まあ、そんな感じでございまして、次から次へといろんな、ね、ことが、ね、進んでおります。もう実は9月の19日の準備もですね、ベリー君の方で一生懸命やってくれています。ね。それとか9月の16日には、平安堂さんというところで、ガネットの、インストアライブね。
はい。
それも予定されております。
はい。はい、
まあ、1時半からということなんですが、
はい、
はい、9月16日、皆さんどうぞよろしく
お願いします。たくさんの方にお越しいただかないと思ってます。
は
い、
ねえ、これは、そんな感じになってまいりました。まあ、ガネットが、なんかね、うまくいけば、なんか、まあ、地元アーティストのためのなんか、新しい、扉を開くような道を開くようなそんなことになってるそうです、
うん、
なもうね、そんなことなんでもうしっかり頑張ります、はい、
はい、頑張ります、
はい、まあ、そういうようなこともありますし、まあ、いろいろとね、予定も入れてくれてます。まあ、突然のゲリラライブね、一体私たちはどこに行くんだろうって感じでございますし、まあ、お客さんもですね、皆さんもぜひ楽しみに、突然ガネットがお邪魔したらね、楽しみに、お待ちいただければというふうに思っています。 はい、そんなわけでございまして長くなりましたが、インターネットラジオ天ナビ、この辺でお開きにしたいなと思っています。今日もですね、Dear My Heart を聞きながらお別れでございます。まあ、Dear My Heart 派、そして二人派が分かれているんですね、今最近ね、そんな感じになっておりますが、なんか本当に表裏一体のような感じのセットという感じの曲の印象をね持つようになりました。もう本当に初めからですね、レコーディングした段階からね、エグゼクティブプロデューサーの大川正義大先生が、このね、Dear My Heart と、それから、二人っていうのは、なんか交響楽で言うと、ね、第一楽章、第二楽章のようだと、いうふうにおっしゃってくださいました。ね。まあなんか、本当にね、なんかそういう世界、ね、リアリティのある世界と、それから、なんか精神世界のような、ね、もう本当に内側と外側っていうことなんですかね、そういうような部分で2曲で一体っていうような感じなんですね。そのような感じの印象の CD になっているっていう Dear My Heart でございます。まあこれはですね、いろんなお店で1080円ということでね、お買い求めいただけます。はい、そんなわけでございまして、皆さんどうぞ手に取ってですね、またぜひお聞きいただければと思います。はい、そんなわけでございまして、インターネットラジオ天ナビ、この辺でお開きにしたいと思います。そんなわけでございまして、タミコさんどうもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、それではまた来週もお楽しみに。来週はもう9月になります。
はい、
はい、もう今週宿題頑張ってください。お疲れさんです。皆さん、じゃあどうも失礼します。
はい、失礼します。
ありがとうございました。
ねえ、私の心元気でいますか？実を咲くような現実に心砕かれて涙した。私を励まし続けてくれた家族に仲間たちに今伝えたくて、一人じゃないよね、支えられて今が生きるの。何も かも美しくて何もかもが嬉しくて心を解き放てば全てが愛しくてずっとずっとそばにいてそっとそっと見守っていて私の心 Yeah